はい、こんばんはでーす。来ました。今日はですね、これ音大丈夫かな、ちょっと音関連を教えてもらえありがたいんですけども、ですね、ツイッターを読んでる人はわかると思うんですけども、っていうか書き込みましたね、自分ね。今日は小崎さん家で生配信ってことで、今実際作画真っ最中のところで、やるということなので、周りの音は確実に拾います。なので、まあ、BGM 今どうなってんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずやってみようかなということで、どうですかね、ちょっとレスがついてないんでわかんないんですけども、ちょっとまあ初めて、まだ今回曲入れてないからわかんないんだよね、まだね、これからだろうな。あれつきましたね。音量大丈夫。よし。で、ちょっと待ってね。多分いろいろガチャガチャっと音鳴ると思うんですけど、ちょっと待ってね。音は大丈夫ならいけるかな。多分ね、カチカチ音とか入ってると思うけど、よし、今のとこ変なとこはない。で、 BGM ほとんど聞こえない。BGM 聞こえないらしいっすよ。うん、なんとかなるかな。音に関してはバッチリ、はい、ということで、よし、じゃあ行きましょう。レッスン読み650、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。今日はアンチエイジング放送ですねって、よくわかんないけど、こうやってだんだん声に張りが戻る回が増えると嬉しいですと。声に張りが戻るってどういうこと、よくわかんないけど、まあ、とりあえずアザースで651、音量は大丈夫じゃないかなと、はい、アザースで652、イサムさんオツですと、オツですとよくわかんないけど、まだ始まったばっかりで、ね、で、声は問題ないですが、BGM がほとんど聞こえないと。一応かけてるんですけどね。てか、ちょっと音量上げました。音量上げた？で、変わったね。で、653、今のところ変なとこはない、あざっす。で、654、おいっす、おいっす。で、おいっす。で、655、おちゃんさんこんばんはと、おちゃんじゃないですけど、こんばんはです。いきなり始まってびっくりしました。音に関してはバッチリですよと、一応書いたんですけどね、8時ぐらいにやりますよってツイッターで。で、656、朝日なぐそう。で、657、BGM 流してた。うん、流してるけど、パソコンから、自分のパソコンから流してるわけじゃなくて、実際、外からかけてもらってるって感じです。すいません。スピーカーこっちに向けてもらってますけど。あ、大丈夫？大丈夫？で、658、作家さんのうちで作業と同時に放送とは、作家さん公式 BGM ってわけじゃないですか。やったって感じです。はい、あざすですよ本当に。で、659、小崎愛さんって誰って書いてあるんですけど、まあ調べてみてください。で、660、音量上げても聞こえてこない。あれ、自分がマイクで拾ってんのと違うのかな。まあまあまあまあまあまあまあ、で、661、こんばんはと、こんばんはです。遅ればせながら、あ、お誕生日おめでとうございます、あざっす。で、早く私のようなナイスなミドルになってくださいと。 誰だか知らねえけど、まあ、とりあえず、はい、頑張って、はい、なれれば。で、662、笑い声は入ってきました。笑い声はね、まあ、さっきのやつは入るんでしょうね、というわけでですね、今日はですね、やるのは特に変わんないんですけど、エニグマでございます。はい。で、ですね、俺はこれやったんだっけ？ちょっとね、パソコンが違うんでね、俺やったかやってないか忘れちゃったんですが、お、結構 BGM が大きくなってきたんじゃないの？で、まだレス読み、663で、ガッチムチさん初聞きですと。初聞きじゃないと思うんですけど、はい。完全に名前で言ってない時点で分かってると思うんですけどね。とりあえずアザースで、664、イサムはアシスタントなのと。あ、まあアシスタント、ある意味アシスタント、アシストしてんのかな、よくわかんねえ。で、665、BGM 聞こえてきたと。はい。聞こえてきましたよ、ということですね。で、ですね。ちょっと待ってよ。これでやりましょうか。はい、BGM も聞こえてきたということで、じゃあこれでやってみましょう。やるのはエニグマのカテゴリー別のところで家って書いてあるやつやりましょうか。で、ですね、また適当に上から順々にですね読んでいきたいと思います。まあ、時間の許す限りって感じですね。まず最初はですね、3107話目のやつで、新興住宅地っていう題名の話です。いきましょう。今の家を新築してから2階の個室の床、1階の天井から窓際から家の中心に向かって子供の足音が昼間夜間問わずした。最初は近所の子供が走ってるんだろうと思っていたが、足音の発生する場所と消える場所は全く同じ。平日でも休日でも時間関係なく発生するし、場所も同じなので近所の子供とは思えない。それは俺の嫁も聞いてなんだろうねって話になっていた。別に不幸になるとかそんなこともなかったので放置していたけど、いつの間にかしなくなった。で、この家、もしかしたら座敷わらしがいるんじゃないのって話になったけど、結局あの足音の原因は全くわからずじまい。長男に家の中に何かいるんじゃないって聞いたら、階段を上る人影を見たよって話してちょっとドッキリ。でも不幸になってないし、まあ問題ないんじゃないかなと思ってる。それにダメな家や部屋は気分が悪くなるので、それは全くないから大丈夫だと思う。その気分の悪くなる部屋は昔の実家の自分の部屋。今は売ってしまって実家じゃないけど、売ってよかったと個人的には思う。その時の話は後ほど。で、続き。その実家の話、ざっと言えばその実家はおよそ20年前にミホームが分譲した土地だったんだけどね、俺ん家の周辺で15年間に死人が5人か6人出てて、あ、老人じゃない、20代から50代、職場いじめでうつ病発症して引きこもりの娘や、親父さんリストラで生活苦から離婚とか、交通事故死にがん、うちの母もタバコも吸わないのに肺がんになるわ、親父の浮気が発覚して家庭崩壊寸前だわ、とにかくめちゃくちゃ。 当然俺もそこに住んでたから運気が下がる下がる。職場でうまくいかないわ、交通事故3回もやるわ、あ、まあとにかくひどかった。とりあえず詳細は後ほど書くが、絶対あそこの土地はやばいと思う。で続き、5人6人って言えばいくら事故死だろうがなんだろうが偶然だろって思うかもしれない。しかし最初に分譲された10世帯からこれだけ問題が発生したんだよね。人口の1割が死んで半数以上の人が不幸になるなんて考えられないでしょう。ここから本題。ミホームって知ってる人は知ってると思うけど、一流メーカーで高級住宅だよね。一棟3000万くらいするの、土地抜きで。結構豪華な作りでさ、引っ越し当初は豪華な部屋に満足したよ。引っ越す前はマンションだったし。で俺に割り当てられた部屋な、入った瞬間息苦しいの。窓が奥まったところにあるから空気がよどんでるのかな程度にしか思わないで、家具を配置してその日は終了。でそれに対してレッスン、時代的にシックハウスに対してレッスン。シックハウスの否定はしない、ただとりあえず聞いてくれ。 4LDK で140平米以上の家で、各家族としては結構でかい家だった。で特におかしかったのが俺の部屋、入るととにかく視線が気になる。人にじーっと見られると感じるあの感覚な、あれが部屋にいると常時起きるわけ。空気は重く居心地が悪いが、自分の部屋なのでいるしかないよね。テレビやゲーム機、オーディオ機器、空調も完備されてたし、ただとにかく居心地が悪いのよ。そのうちに引っ越してからというもの、会社ではトラブル続きで、今では大問題に発展するであろうパワハラは日常茶飯事。でレッスン、一つだけ突っ込んどくが、ミーホームは高級じゃないな。に対してレッスン、ミーホームは高級というには弊害があるかもな、ただのハウスメーカーだし。まあただ一般的な住宅より高品質で、ハウジングセンターのような家だったとだけ言っておく。とりあえずその部屋のことをもう少し詳しく書く。入った瞬間に重苦しい、そして視線を感じる。常に誰かに見られている感覚だから疲れが抜けない。目の前にマンションがあったので、そのマンションの視線かなと思ったが、妹の部屋からは何も感じないし、俺の部屋は俺の部屋からマンションが見えるだけで、マンションから覗けない位置にある。そしてポルターガイスト現象が発生し、時計がガタガタ突然揺れる。寝てる時に生まれて初めて金縛りにあった。体の疲れから来る金縛りは当然何度もあるけれども、ここで経験した金縛りは、ベッドに石のような重みで体を押し付けられ、全く身動き取れず、しばらくして収まったけどね。そして真夜中に黒い人影が俺を覗き込んでいる。最初は母かと思ったが、いい年こいた息子の顔を夜中に覗き込むなんてありえないしな。仕事はうまくいかない、買う車事故る、なので金がたまらない。嫌気がさして一人暮らしのためアパートに引っ越し、その後はなんとか仕事で持ち直し、普通の生活に戻った。その後結婚し息子が生まれたが、俺の元個室は入りたくないと大泣き。泊まっていくかと聞くと絶対嫌だとダダをこねる。あそこの家の土地は絶対に何かやばいものがいる。近くの土地の名前に魂と入った地名あり、戦国時代に斬首された首を晒したとの噂もある。極めつけがここから。俺んちの実害は、俺が仕事でパワハラ受けて打つ寸前、俺の所有する車が必ず事故、幸い怪我はしないけど車は廃車、母が肺がん、親父の浮気発覚で家庭崩壊寸前。その家を売ってからは、まあなんとか離婚もしないでうまくやってくれてるはず。とりあえず家は持ちこたえた。 近所の話。一件目、旦那、原因聞いてないが急死、息子、交通事故死。二件目、娘引きこもり、旦那解雇、生活苦で離婚。三件目、奥さんがんで急死。四件目、旦那脳卒中で急死。五件目、息子がバイクの交通事故で大怪我。あともなんかいろいろあったけど覚えてない。事故やら病気やらなんだかんだととにかく多かった。15年でこんな偶然ありえない。今の俺の住まいが20件集まった分譲地。15年経つけど死人なんて一人もいない。いかに元実家が異常だったかよくわかる。に対してレス、15年の間なら全然普通だろう。一斉に分譲されて1年以内にとかならまだわかるが。でさらにレス、自分家の周り10世帯で考えて15年でそんなに葬式あるの？ないでしょ。その計算だと100世帯入居するマンションだと分譲して15年で50人以上死んでる。そんな気色悪いマンションだって誰も入居しないでしょ。でさらにレス、あるとも言い切れないが、そこまで異常な数ってほどでもないのが何とも。個人の感覚からすれば異様に多く感じるかもしれんけど、機会があれば役場勤めの人にでも聞いてみるといいよ。地域によっては事故死や病死、自殺がどんだけ日常的なものか思い知らされるから。でさらにレッスン、地域つっても何世帯あるのよ。限られた新興住宅の発売されて15年しか経ってないところでそんだけ死なんよ。100世帯もあれば年齢もバラバラだし10人くらい死ぬかもしれないけどさ。でレス、前住んでたところはほとんど戦前から変わらず住んでるようなところだったが、20年で毎年1軒2軒で葬式出るのは普通。うち2軒は俺の家。他にも高齢で離婚とか心臓発作起こしてるところ発見されるとか自己破産とか、うちの周りのがひどいじゃん。特にうち。でレス、15年で5人6人死んだと書いたのにいつの間にか20年で1人2人になってるよ。言っておくけど記憶を頼りに考えてるけど急務でね、人口が30人くらいだぞ。年齢だって老衰で死ぬような人いないし。に対してレス、さっきの話は普通に怖い。新興住宅地の20軒中5軒以上がひどい不幸に遭ってるなんて、そんなところ住みたくない。でさらにレッスン、まあ俺のところみたく年寄りばっかの地区ならありえるけど、新興住宅地じゃありえんよな。でさらにレッスン、やっと分かってくれる人がいて嬉しい。これが決して脚色のない話だからね。15年って書いたけど、俺が親から話を聞いたのが売却した後に聞いた話なんで、いや家を売って別のところを買った、なぜかというとって話だったんで、多分10年間くらいに起きた話だろうなと思う。よく考えてほしい。向こう3軒両隣で交通事故死やら病死やらが頻発してみろ。老衰とか70歳近くで心筋梗塞や脳卒中、がんとかならまあ仕方ないなと諦められるけど、20代から50代だよ。怖い怖い。でさらにレース、50代が入ってる時点で普通。新興の分譲地買うってところでローンのため残業しまくりとか副業入れて過労の可能性は考えられるし、バイク乗ってたら事故に遭う確率はかなり上がる。に対して最後レース、君のうちの周りだけで死人や不幸続出したら怖いと思うよ。確率論から言ったらありえないくらい高確率で不幸になるから。次は俺ん家だなって思うよ。ぶっちゃけ場所をカミングアウトしたいくらいだけど、それは住んでる人もいるので絶対言えないけど。以上、新興住宅地っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み666。イエーイ、仕事もう始まったと。仕事もう始まったってどういうことだ。仕事を、仕事、俺は仕事じゃないけど周りは皆さん仕事中で。667、本当だ、わずかに BGM 来てると。わずかか、なんか自分があの耳で拾ってんのと違うんだな。 とりあえずわずかに拾ってると。で668、運気が下がる、いやなんかどれも自業自得的な話ばっかりだがと、うん、自業自得、自業自得なのかな、ちょっとあれだけど。で669、こんばんは、磯野さん初劇ですと。初劇、とりあえずあざっす、誕生日おめでとうございます、あざっす、まあ、誕生日昨日でしたけど、ケーキはお取り寄せですかと。いやいやいや、あの自分が買ったんじゃないんで、はい、買っていただいて、いただきましたさっき、はい、で、次行きましょう。おちょっとどうなってるかな、とりあえずそうだよね、一応ソフトはそのままノーパスに入れてるんで間違ってないよね、マウントとかはね。ありがとうございます、多くの方に聞いていただき、でですね、次ちょっと今の長かったしよく分かりづらかった、レスばっかで。で次第3102話目のやつで、お袋のカレーという題名の話。ある日家に帰ってくるとカレーの匂いがした。今日はカレーかとか思いながら自分の部屋に行こうと階段に足をかけたところで、台所からお袋の声がした。おかえり、カレーもうできてるからすぐに降りてきなさい。んーと生返事をして、階段を何段か登ったところで気づいた。お袋は2年前に死んでるし、今の誰？慌てて階段を降りて台所に行ってみたら誰もいない。隣の今も無人。あと階段から台所の間にあるのはトイレ。やっぱり誰も入ってない。そしてガスコンロの上には出来たてのカレーが入った鍋。食べたら懐かしいお袋のカレーだった。以上、お袋のカレーっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス670、いやおっちゃんもう夏休み終わったのかなと思って、と。夏休みは終わってますね、終わってます、終わってますけども、今日はお休みでした、はい。で、次、第3099話目で、田舎のお家っていう題名の話。以前田舎の大きめの家を借りていました。そこは前の住人の布団やタンス、ベッド、鍋が置いてあったままでした。入居するとき全て処分しました。仏間は仏壇こそないけど、そこに人の気配がして何人かいるなぁと思ってた。はじめはそのお化けは私たちをよそ者扱いして冷たかったけど、そこのひ孫がうちの子と同じ年で一緒に遊んだり泊まったりするうちに、お化けは優しい雰囲気になった。近くに親戚の家あり。突然の雨を知らせて洗濯物を濡らさずに済んだり、私にとって嫌な人が来ると具合を悪くさせて返してくれたりした。ある日お化けがやたらとざわめいていた。いつもよりパワーがある。引き戸の部屋をパーンと音をさせて開けたり閉めたりして他の家族をビビらせるくらいだった。引き戸のある部屋は2階、誰もいない。なんだろうと思ってたけどそのままにしてた。話しかけても反応がなく、悲しそうな焦ったような感じが伝わってくるだけ。廊下から水音がして行ってみると、なんと壁からポコポコと結構な勢いで水が溢れてる。穴も何も開いていないのに。半径30センチくらいの円形で、壁の真ん中から湧き水みたいに。たまたま家族全員揃ってたのでみんなで唖然として見てたけど、私はしゃあないなと思って家族にタオルケットやバスタオルを持ってこさせて床に置いた。結局タオルケット2枚、バスタオル数枚びしゃびしゃになったけど数時間で止まった。 私がいる間は大切に住まわせていただきます、どうかご心配なさらないでくださいと心の中で伝えてた。後からその日、大家さんのおばあさんが亡くなったのを近くに住む方から聞いた。息子に買ってもらった家でとても大切にしていたけれども、息子さん夫婦が亡くなり、孫夫婦の世話になるのに都心に越したおばあさん、本当はこの家が大好きだったようです。私にとってもいい思い出のある素敵な田舎のお家でした。以上、田舎のお家っていう題名の話でございました。で、次行く前に G タレス読み671、指向性マイク使ってんのと、ある程度それはありますね。指向性はないと何でもかんでも拾っちゃうんで、でもそれでもちょっとかなり近いんで拾ってんのかなと思いきや、うまくなんとかなってるっぽいですね。で、次、第3074話目のやつで、ドーンっていう題名の話。先日亡き夫の前妻の息子が15年ぶりに再会、墓参りだったわけですが、その夜家の襖がガタガタと揺れることを3回、10秒くらいずつ、挙句亡き夫の部屋からドーンという音が、深夜だったので怖かったっす。に対してレス、家探しでもされたんじゃないの。ところで亡き旦那さんの元妻の息子ってなんか赤の他人じゃね。で499、まあ、次のレッスン、亡き夫の死を知らなかったので私が呼びました。遠距離で没交渉だったのですが、息子さんも感無量でした。に対してレッスン、そうか、その子はその日のうちに帰ったの。もしかしたら旦那さんが何か伝えたいことがあったのかもしれないね。うちもじいちゃんの墓参りに行った後、家で仏壇の家がずれてたから気になってもう一回行ったら財布を置き忘れてたってことがあった。何かしらのサインかもしれんね。でレス、息子さんはその日に帰りました。家に呼んだ方が良かったかしら。やはり何かのサインですよね。地震なんてなかったし、しかも遺品のライターをしまい込んでなくしてしまったのですが、墓参りしたいという電話をもらって15分後、偶然開けてみた子供の机にあった。無事に息子さんに渡せて良かったです。不思議すぎてビビりまくり。に対してレス、感謝の気持ちをドーンと伝えたんじゃないかな。に対してレス、ありがとうございます。さっき買い物に行ったら実家の母と偶然会い、昨夜同じように家が揺れて地震かと思ったそうです。でさらにレス、実際にお坊さんがおっしゃってたんだけど、妙に個人の部屋が騒がしい時は何かしらの悪いこと、いいことがあるそうな。本当は部屋をそのままにしたりせず、しっかりと片付けて挨拶してあげる方がいいらしいけどね。無事に思い出の品を渡せてよかったね。以上、ドーンっていう題名の話でございました。で、次行く前に G タレス読み672、なんかおっちゃんの放送が進化してんなと。てか別に進化してないですけどね、別に何も変えておりません。マイクもいつも通りのやつだし、昔からずっと同じようにやっております。で次、第3072話目、壊れていたはずっていう題名の話。昔からちょこちょこあることなんだけど、壊れていたはずのものがいつの間にか治ってることがよくある。傘だったりカバンだったりいろいろなんだけど、 傘の時は大きい穴が開いててもう使えなくなってたんだけど、捨てようと思って久しぶりに開いてみたら穴はなくなってた。カバンの時は学校で使うみんな共通のバッグで、外ポケットがついてるんだけど、そのファスナーが壊れてポケットがデローンって垂れ下がってる状態だったんだけど、新しいの買いに行く暇なくそのまま使ってた。そしたらある日修理終わって片付けようとしたら、ファスナーもきちんとついた状態で直ってた。誰かのと間違えたのかなと思ってたんだけど、中身自分のだし、カバンについてた汚れとか傷もそのまま。カバンが壊れたことは周りも知ってたし、自分の勘違いとかではない。まあ、大してインパクトのある話でもないけど不思議でした。以上、壊れていたはずっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、673、やっと聞けた。 Google Chrome でないと聞けない。なぜだと。ん？別に URL をそのまんま H つけてね、URL に貼ってやってくれれば聞けますけどね。まあとりあえず、でもなんで Chrome なんだろう、よくわかんないけど、まあまあまあまあ。で次、第3015話目、屋根裏の電気工事でっていう題名の話。電気工事で一軒家の屋根裏を覗いた時のこと。押し入れの上部のベニヤを外し、頭を入れてライトで照らそうとしたら、タッタッタッタッと何かがこっちに走って近づく音がした。ビビリの俺はやばいと思って急いで押し入れから出て、屋根裏の開口部分をじーっと見た。なんか小動物でも出てくるのかとしばらく見てたんだが、何にもなかった。結構な勢いで来てたから絶対飛び出してくると思ったのに。に対してです、俺も元電気屋だが、天井裏って時々あるよな。一点に防水型の暗がりが浮いてたり、手突っ込んでみたらそこだけあったかいの。でも実体がない、あくまで空間なんだよ。見なかったことにした。お客さんにも言えないんで普通に仕事済ませたけど、あれ何だったんだろう。以上、屋根裏の電気工事でっていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレスミ、674、電気工事って工具が電気で蒸発するらしいね。怖い怖いと。工具が電気で蒸発ってどんな電気、金属が蒸発するって半端じゃないと思うんだけど、そんな電圧でも蒸発はしないと思うけどな。金属が溶けるのはあると思うけど、で次、第2905話目、地震っていう題名の話。10年前、自分の部屋のベッドで寝ながら漫画読んでたのね。そしたらすげえ地震、もうドアもガッタガタ揺れてる、体起こせないレベル。こりゃついに来たなと思う。妹が隣の部屋から走ってきて、バタンってドア開けて、何があったのって叫ぶ。こっちもすごいね、震源地どこだろって叫ぶ。そしたらさ、えみたいな顔して、お姉ちゃんの部屋すごいうるさかったから来たよって言われた。揺れたの私の部屋だけだった。確かにあれだけ揺れたのに部屋のもの何も倒れてなかった。こういうのを書こうとするだけで変な汗出るね。体が重い、書いちゃいけないのかもね。 以上、地震っていう題名の話でございました。で、次行きましょうか。第2896話目、やなりの2って書いてあるやつです。あ、その前にジータレス読み、675 BGM なしもなかなかいいねと、一応かかってんだけど伊沢さんの 声の良さが引き出すと、あざっす。その環境ならば心霊スポットで怖い話の朗読も OK なんだよね。どんどん進化してるぞ。 BGM は風もないのに揺れる生地の音やいないはずの女の声だねとか書いてあるんですけど、心霊スポットで怖い話の朗読、スマホがね、今てか、まあ電波さえなんとかなりゃスマホでもできますからね。で、676、今雷鳴ってたんだけど久々に雨来てくれるかも。後まぐ福岡、雨最近降ってないからね。まあ関東一気に降ったみたいですけど、降ったみたいっていうのは、あの、自分は雨にほとんどさらされなかったんで分かんなかったですけど。で、677、クロームめんどくさそうだし、イルカちゃん落として聞けばいいのではと、うん、で思うけどね。ドルフィンね、まあ、ドルフィン落として聞いてもあれだし、あ、そうだね、まあ、ドルフィンがいいのかな。で、678、ヤナリって聞くとエナリを思い出すと。よくわかんない、よくわかんないけど、まあ、とりあえずいいや。なりだけだけど。で、次、やなりの2っていう題名の話いきましょう。やなりという一般的な話だけど、我が家であった話。地区が古く、目の前が国道でトラックが通るたびに家が揺れるためか、きしみがひどく、音でどこが鳴ったかわかるような状態だった。このため昔からやなりで家がミシミシ言うのはよくあることだったんだけど、この音がいつからか1階の玄関から階段、俺の部屋の入り口まで来るようになった。その状態になってから少しして夕飯の時この話をすると、兄、え、お前にも聞こえてた？母、あんたらにも聞こえてたんだ。まあその時は何か引っかかるものを感じながら、やなりだろうってことで落ち着いた。しかし少ししてからこの話を振ると、兄、はあ、お前寝ぼけてるんと違うか？母、何それ、そんな音知らないよと素で知らないことになっていた。嘘をついている雰囲気はなく、俺の勘違いで話が終わった。でも音は消えなかった。音は泊まりに来た友人も聞いているので10人以上が確認している。しかし何度聞いても誰も知らない。この音が俺以外の家族でないことになったことが恐怖でした。今やなりはまだありますが、部屋まで来ることはなくなりました。これで思い出したのが、中2ぐらいまで家の中で誰かに呼ばれていた。片耳悪いので方向が分からず、家中探すのだが誰も呼んでいない。ばあちゃんに話すと返事しても探してもいけないと言われて、それから少しして聞こえなくなった。どうも近所の厄除け寺の人にお祓いか何かを頼んでいたらしい。漫画のクジャク王にハマってた母曰く、裏荒野の人だそうだ。確かに他の真言宗のお寺の人と同じお経をあげても動作が違うとかいろいろあった。以上、やなりの2っていう題名の話でございました。で、次、第2865話目、これ読んだのかな、俺読んでないよな、多分、わかんねえ、覗き込む女っていう題名の話。 あ、読んだかな、ちょっと待てよ。あ、読んだな、これ読んだからやめよう。2865話目やめ、これ読んだな、第2864話目の座敷わらしってやつを読みましょうか。行きましょう。大学4年の春休みに当時の彼女、現在は嫁が車を購入。そこで俺、彼女の N、そして一つ下の後輩 Y の3人で泊まりの旅行を計画。桜のシーズンだったので、それに見合った候補地をいくつか挙げていったところ、 N の田舎が桜の名所ということが判明。そこで物は試しと N がその田舎に住む祖父母に連絡を取ったところ、これがあっさり宿泊 OK。 俺と N、Y の3人は親同士がすでに昔からの友人同士なので、付き合いも長く、3人での旅行は初めてではない。最終的には俺たち3人に加え、 N の妹、中学生の A ちゃんを加えて4人で行くことに。当日は N の車だが、終始運転は俺と後輩 Y。 俺、なあ、 N のおじいさんのうちってやっぱでかいん？ N、 いや普通やないかな、古いけどええ感じのところよ、と前の座席で俺と N がダラダラ喋り、後部座席では190近い巨漢の Y に小柄な A ちゃんが小猿のごとくギャーギャーと絡んでいる。ところどころで休憩を挟みつつ、5時間ほど車を走らせ、ようやく N の祖父母の家に到着。たどり着いた N の祖父母の家はなかなかに大きな日本家屋、白壁の頑丈そうな造りで、予想よりもかなり立派な家だった。穏やかな物腰で出迎えてくれた N の祖父母に挨拶と感謝の意を伝え、早速自分たちが泊まる座敷部屋に通された。家の中も予想通り広く、いい意味で年季の入った本当に素晴らしいと思う家だったが、明らかに無視できないところが一つあった。それというのが、1階の縁側に沿った長い廊下、そこには人形やけん玉、おはじき等、今ではなかなかお目にかかれない懐かしいおもちゃが廊下に沿ってずらっと並べて置いてあった。出しっぱなしというわけではなく、明らかに意図的に並べて置いてある。 Y、 ずらっと並んでますね。俺、 N、 あれなんぞ。 N、 ああ、お供え？なぜか疑問形で返された。見ると廊下の突き当たり右手は仏間、亡くなった人の中に小さな子供でもいたのかと思ったが、あまり立ち入ったことを聞くのは失礼だろうと深く詮索はしなかった。夕飯をいただいた後は4人とも俺と Y が寝る2階の座敷部屋に集まり、のんびりしていた。俺は N と一緒にテレビで映画鑑賞、 Y は A ちゃんに捕まりマリカを延々としてた。異変が起きたのは夜も更けた頃だった。閉めた襖を挟んだ長い廊下からトタタタタタッと誰かが走る音が聞こえた。ん？と思わず俺は変な声を上げた。このうちにいるのは俺たちと N の祖父母含めて6人。俺たち4人は部屋の中に全員いるし、時刻は午前12時過ぎ。 L の祖父母はすでに1階で就寝済み。足音は軽めで、少なくとも大人のものではないと思った。この家に猫等のペットはいないし、何よりその走る足音は間違いなく人のそれだった。これが俺だけが聞いたのなら、無理にでも空耳だと無視することもできたが、足音がした瞬間、全員の視線が襖に集中したので、間違いなく4人とも足音を聞いている。 A ちゃん、今廊下走ってたの誰？俺。さあ。 Y、 ネズミとかじゃないっすね、足音的に。 A ちゃん、 上、初めて聞いた。姉ちゃん何、もしかしてあれと、 A ちゃんは怖がりながらも何か知っているのか今の足音について N に聞いている。しかし聞かれた N は襖を見るもすぐに映画の方に目線を戻し、まあ古いうちだから気にせんでよとあははと笑って特に慌てた様子もない。しかも怖がるどころか微妙に喜んでいるように見えた。いや古い家だから何よと俺がそのあたり詳しく聞こうとすると同時、 Y がのっそり立ち上がり、見てきましょうかと聞いてきた。空き巣の可能性もあると思ったのだろうか、この武闘派のガチムチはこういう時非常に頼りになる。これ幸いと、よし連れション行こうかと、俺が怖くてトイレに行けなくなる前に Y を連れ小便を済ますことにした。この家はトイレが3つ、男用1、男女両用2あるのだが、なぜか全て1階にある。俺らが寝泊まりするのは2階なので、当然階段を降り長い廊下を歩いて行かなければならない。俺、ええか Y、 なんぞ幽霊とか出てきたら張り倒してな。 Y、 いや人ならともかく幽霊はすり抜けません。俺、いやいや気合いよ気合いなどと気を紛らわすために Y とバカ話をしながら気合を入れてトイレに向かうが、特に変なことも起きず、そのまま二人で小便を済ませ、多少肩透かしに思いながらもすっきりして帰ってきた。そうして俺たちが部屋に戻ると、そこには A ちゃんが姉である N に一緒にトイレへ行ってくれと必死に懇願している光景が。しかし A 家が佳境に入っていたのか、あーというだけで N の腰がなかなか上がらない。一向に立つ気配のない姉に背に腹は変えられないと判断したのか、 Y ちゃん超一緒にお願いと A ちゃんに依頼され、おうと再び Y が同行。しばらく時間が経った後、いつも通りな Y がのっそりと、そしてその Y にぴったりと張り付きながら、なぜか先ほどよりも怖がっている A ちゃんが帰ってきた。いやどうしたと話を聞くと、何でも A ちゃんがトイレを済ませ、階段を上がる途中で今度は1階から走る足音が聞こえたらしい。えマジと俺が Y に聞くと、あはい、トトトって音だけでした、姿は見えんかったですと真面目な顔で報告。こういうことで Y は悪乗りしないので信憑性はかなり高いが、その話を聞いても N は2回目か今日はええねえと、これまた陽気に笑ってる。しかもこれはもう間違いなく喜んでいる。茶柱が立ったとかそういう時の喜び方だ。人様のうちにケチつけるのもはばかられたので聞かずにいたが、さすがに説明が欲しかった。いい加減に教えれやと詰め寄ったところ、そこでようやく N から説明がされることに。それによると N が子供の頃からこのうちではこういうこと、誰かの気配とか足音とかは割とよくあることらしい。1年に数回の頻度で起こるらしいが、このことは身内全員が知っており、A ちゃんも話は知っていたが、あまり祖父母の家には来たことがないらしい。今ではもう慣れてしまったとのこと。このように足音等は時々聞こえるが、しかし実害は全くゼロとのこと。というか信じがたいことだが、この足音が聞こえると近いうちに身内の誰かに降って湧いたようないいことが起こるらしい。例えば探し物が見つかるとか、疎遠だった友人に再会するとか、思わぬ朗報が届いたとか、そういった類の予期せぬ幸運良縁が高確率で転がり込んでくるんだとか。それがこの足音のおかげかどうかは定かではないが、実際このうちに住んでいた家族一同は皆健康で、目立った悪い話を今まで聞いたことがないそうだ。そしてこの足音の正体だが、家族の中でもほとんどその正体を見たことがないんだとか。ただ唯一の目撃者がこのうちに住む N の祖父。30年以上前に見知らぬ小さな女の子がこの家の中を歩いているのを見かけたことがあるそうだ。 その女の子を見たところというのがまさしく俺たちが気になった例のおもちゃが大量に並べてあった廊下。その女の子は廊下の突き当たりまで歩いていくと、そのまま右手にある仏間に入り、祖父が慌てて後を追ったが、女の子が入ったはずの仏間には誰もいなかったんだとか。その唯一の目撃情報と足音の後に高確率で起こる幸運からか、このうちではこの足音を半ば座敷わらしのようなものとして丁重に扱っているそうな。1階の廊下にずらっと置いてあったおもちゃの類はまさしくその感謝ともてなしの証だった。翌日、昨夜の足音を N の祖父母に報告したところ、そりゃあよかったなぁと2人とも、とても喜んでくれ、素晴らしい恵比寿顔を見せてくれた。その後200ほどしたが、結局足音が聞こえたのはその初日だけ。その後は特に何もなく無事帰宅した。足音が幸運のサインというのは未だに半信半疑だが、実際に自分自身がそれを聞いて体験したことなので強く否定ができない。またその後も自分自身に目立ったトラブルもなく健康そのものなので、今でもこのうちには長期休暇のために好意でお泊まりさせてもらっている。身内の中ではもはや恒例行事みたいな扱いで。以上、座敷わらしっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、679、ヤナリカード。岡山に住んでた時はすごいヤナリが鳴ってたな、すぐ慣れたけど、とすごいヤナリ、どんなヤナリわかんないけど、でもきついね、結構うるさいんだな多分それは。で、680、おっちゃん今夜は何時までやるんと。あと30分ぐらい、30分40分ぐらいで、681、おっちゃんは武闘派のガチムチが好みのタイプですかと。いや違います。で、おっちゃんじゃないです。で、682、おっちゃんおっちゃんおっちゃんおっちゃんっていっぱい書いたんですけど、もういいですわ、とりあえずおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、683、その足音は座敷わらしかな、幸運が起こるということはと、まあ、一応座敷わらしということだと思ってやってて、で、まあ、実際いいことが、舞い込んでくるってことだからそうかもしれないですけどね。で、次第2845話目、以前住んでいた家っていう題名の話。これやったかな、まあいいや、行きましょう。以前家にあったハサミが実家に移動していたって話を書いたものです。現在はそのハサミと手帳がないのですが、どうも実家から今は住んでいない家に移動したようなのです。以前は帽子が実家から家に移動していて、現家主に頼み実家に帽子を郵送してもらいました。物によっては行きっぱなしではなく手元に帰ってくる場合もあります。数日前にあったことなのですが、カードが財布の中から消えてしまい、2ヶ月経った頃にカードが財布に出現しました。その20分ほど前、財布の中にカードがなかったのは確認しています。以前住んでいた家に住むようになってから起きている出来事なので、その家が関係あると思っています。以前住んでいた家に男の子がいます。霊か座敷わらしなのかは分かりませんが、その子の仕業かもしれません。いい加減この連鎖を止めたいです。以上、以前住んでいた家っていう題名の話でございました。で、次、第2836話目、裏の窓の鍵っていう題名の話 に行く前にジータレス見684。カードが移動とか怖すぎる。勝手に使われてたりしてと。まあそうっすよね。移動、もうしかも戻ってきたりとか、あっち行ったりこっち行ったりは勘弁ならないですよね。で、685、家が悪いのか土地が悪いのか。で、なんかこの前配信でなんかどっかレスがついてたやつだと、家のパターンよりも土地パターンの方が多いと。ああ。って言ってましたよね。家に着くよりも土地についててっていうパターンの方が多いんじゃないのとか言ってましたけどね。で、次行きましょう。で、裏の窓の鍵っていう題名の話です。行きます。当時いわゆる鍵っ子だったんだけど、鍵を忘れて学校に行ってしまった。帰宅しても当然玄関は鍵がかかってて入れない。裏や窓も全部試してみたけど、全てに鍵がかかってた。この窓さえ開けば家に入れるのにと必死で裏の窓の鍵が開くように念じてみた。ひとしきり念じた後、こんな無駄に決まってるようなアホらしいと諦めておとなしく戻り、物置で親が帰ってくるのを待ってた。 3,4 時間も待ってやっと親が帰ってきて家に入るなり裏の窓に向かった。子供心にもうこんなんごめんだから今からでも鍵開けとこうと思って、で窓の鍵を開けようとカーテン開けてびっくりした。鍵はかかってなかった。以上、裏の窓の鍵っていう題名の話でございました。で、次、第2817話目、事故物件っていう話。ガキの頃、朝起きたら火の気がない和室の押し入れの襖が下30センチぐらい焼けていたことがあった。焼けているというより襖の上紙1枚だけが炙られてめくれてるという感じで、下から古文書みたいな筆文字が覗いていた。その家は家を建て替える間1年間だけ借りていた古い木造の家で、他にも不気味な現象が多々あった。だいたい家の作り自体が不可解で、焼けた押し入れの奥にも隠し戸のような扉があり、扉を開けると6坪ほどの裏庭にはここからしか出入りできないようになっていた。階段の途中には小さな戸棚があり、戸棚の奥は窓もドアもない6畳ほどの真っ暗な板の間。この戸棚は気がつくといつも 3,4 センチ空いていて、階段を上り下りする足音も昼夜を問わず聞こえた。階段を上った真正面にあるトイレは1畳ぐらいしかないにもかかわらず、両側にドアがあり、どちらからも開かない。鍵がかかっていることがしょっちゅう。勝手に水が流れたり、ペーパーホルダーがカラカラ鳴ったりとかも日常茶飯事だった。包丁、ハサミ、カッター、ドライバーなど刃物類が始終消えるのも気味悪かった。うちの家族は引っ越してすぐ異常に気づいたが、親はあえて仲介屋には何も聞かなかったらしい。また引っ越すのは金も手間もかかるし、賃料がすごく安かったのだそうだ。一年だけの我慢だと思っていたのだと思う。だからこの家が事故物件だったのかどうかはわからないが、この家は俺らが引き払ってすぐ取り壊された。で、後日談なんだが、この家に越して半年ぐらい経った頃、俺は原因不明の高熱を出して1ヶ月近く寝込んだ。その時3日続けて同じ夢を見たんだ。この家の隣には有名な古い大寺院があったんだけど、その奥にある大きな薄暗い感じの池で友人とボートに乗ってる夢。 で、池の中央まで来るとなぜかオールが動かなくなる。焦って力任せにオールを引き抜くと、ズボッとオールに大量の黒い髪の毛が絡まってくる。俺、学校でこの話をして友達と寺の奥までに確認に行った。でも池なんかなかったんだ。だけど大人になってから俺はたまたま仕事で江戸の歴史を調べることになった。で、古地図を見てみたら、その寺の敷地内に大きな池が描かれてたんだよ。俺が調べたところでは、江戸時代その寺には大奥で不始末を犯した奥女中が預けられることがあり、その中にはこの池に身投げした人もいるということだった。寺と家の関係は分からずじまいなんだけど、自分的には何らかの関係があったのかなと思ってる。以上、事故物件っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み686。今日は22時からニコ生で Facebook の呪いやりますねと。見るんですかって書いてあるんですけど、見れないです。あ、でもあれなのかな、タイムシフトかなんかで見れるのかな、わかんないけど。てか Facebook の呪いってなんだ、わからん。 で687、仮住まいって怖いらしいねと。すぐ元の家に戻るから、そういう家がよく仮住まいに選ばれるという。あ、そうなんだ。まあ、すぐ戻るから、とりあえず、まあ、そっちでっていう話になるのか。なるほど。んで、次。第2744話目で、音を立てる雨戸っていう題名の話。俺がガキの頃に同居していたおばさんが亡くなった。そのおばさんは大変俺のことを可愛がってくれた人だったんだが、遠くに引っ越してしまい、亡くなる前にはめったに会えなくなっていた。もう結構な年齢だったので、亡くなったのは仕方がないと思った。で、家が遠いもんで、両親がまず先発隊として出発し、俺は家の戸締まりや犬の散歩などもあるので、翌日他の親戚と告別式に出ることにした。その夜、明日は朝早くに家を出なきゃと思いつつ、犬の散歩に行き、床に着いた。そして何時頃かはわからないが、俺の部屋の雨戸がガタガタ音を立てているのに気がついて目が覚めた。でも、ああ風が強いんだなぐらい思って、また寝てしまった。翌日の朝、告別式に行く前にまた犬の散歩に出た。あ、そうそう、昨日の夜は風が強かったよなと思って散歩をしていたのだが、あることに気がついた。普通、雨戸がガタガタするくらいの風が吹けば、路上にはゴミや落ち葉が散乱しているはずなのに、それがない。さらに、寝る前の散歩と今の散歩の時もほぼ無風。ということは、あの雨戸ガタガタは何なのということ。俺はその足でおばさんの告別式に向かったのだが、あの雨戸ガタガタはおばさんの、あんた私が死んだのになんで来ないのよという知らせだったのではなかったかと思っている。以上、音を立てる雨戸っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、688。そういや、おっちゃんアメリカに引っ越すんだって。とどこ情報これ、俺言ってないんですけどね。まあ引っ越しはするかもしれないですけど。で、689、こんばんは。あれ、おっちゃん声枯れてると。枯れてはないと思うんですけど、とりあえず BGM なしで別 PC でやってるんで、ちょっと違うかもしれないですけどね。で、690、小崎先生超ファンです。超ファン来ましたよ。おう、 反応してくれましたよ、ちょっと声今入ったかどうか分かんないけど、どうだろう、分かんない。じゃあ次行きましょうか。あ、その前にレス読み691。過去放送を聞いててすっごく食べたくなって注文しようとしたらカニ王がサービスを終了してたと。マジで？あれ？カニ王ないの？ちょっと待って調べてみよう。うっそ、あんじゃんカニ王。あるよ、あるある、全然あるよ。あ、っていうかね、あの漢字のカニ王じゃなくなりましたよ。あのKANIOH になってますよ。カニ王になってますよ。カニ王になってるけどもあるよ。だってここだって売れてんだもん、潰れないよどう考えても。でもカニ王ブログのカニ王は漢字のカニ王のままですけど、あるある、ちゃんと。え、楽天のカニ王がないってこと？え、カニ王あるよね。あれないの？ちょっと待ってよ。今あるって言ったけど、ちょっと待って。今タラバいくらかなと思って押してみたら、あの、いけなかった。ちょっと待ってよ。あれ？2013年5月21日をもちましてサービス終了？でも、カニとグルメ、カニ王へのご連絡は以下のところまでって書いてあるけど、楽天に乗らなくなったってことなのかな。でも、注文できんぞ。多分。でも、めんどくさいことになってるな、多分。ああ、そうなんだ。初めて知った。てか、5月？そうなんだ。残念。で、692、あははって書いてありますけど、さっきの多分笑い声の話だと思います。多分。で、693。ね、今、後ろで女の声がって書いてあるけど、まあ、それはね、書いてあります、書いてあります。で、694、BGM がよく聞こえますると。てか、それ BGM ってどの BGM かよくわかんないけど、それ BGM という名の笑い声かもしれないですけど、で、695、おっちゃん、おこなのと。いや、何も起こってないですけど、てか、残念ですけどね。今度カニ頼むときどこで頼めばいいか分かんなくなりました。で、696、これをおぬぬめする。これ何、これアドレスあってある。名古屋名物手作りジェラートかな、これ。手作りジェラートアイスクリームとデザート、チャッチリ娘っていうサイトですね。うまそう。ダメじゃんこれ、味噌カツ丼アイスあるわここ。なんだよこれ、名古屋コーチンエッグアイスはいいのか。これはいいけど、手羽先アイスとかいらないな。ひつまぶし丼アイスいらないな。絶対ダメだってこういうの。そのまま食った方がいいって、ひつまぶしとか。ああで、697、おっちゃん今女の人の笑い声が入ったよと。そりゃそうだよ、女性ばっかですよここ。で、698、カニをこれと。うん、いやそうなんですけどダメでした。ああたらばいけなくなっちゃってた。で、699、女と住んでんのかこのスケベって書いたんですけど、いや住んではないんですけど。で、700、違うよ、おっちゃんは幼女にジョブチェンジしたんだよと。それジョブじゃねえから。で、701、こんばんは。笑い声聞こえてますが、廃屋配信ですかと。廃屋配信じゃないです。で、702、うわ、雷鳴り出しだと。こっちもちょっと雷鳴ってたんですかね、さっきね。少し鳴ってたような気がしないでもないですけど。で、ですね、第2724話目で今日起きたお尻体験という題名の話です。これも短い。今日起きたお尻体験その1、今日 PC モニター光沢画面で動画見てたら 暗礁部分で黒い物体が反射してる俺の前を横切る。子供が俺の背後を横切ったのかなと思って見直しても横切る物体なし。不思議。その2、今日、先ほど、テレビ台の収納部分のガラスが勝手に開く。テレビ台はよくある観音開きの磁石で固定され、ノッチ式で開く閉まる方式。なので、押さない限り開かない。しかもノッチ式特有のカチッて音と同時に開いた。以上、今日起きた不思議体験っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスミ703、おったんさん北海道の毛ガニも食べてくれんねと。毛ガニ、まあまあまあ毛ガニもまあいいんですけどね、タラバの方が良かったんですけどね。で、次、第2708話目、親切な部屋っていう題名の話。大学に入って初めて一人暮らしを始めた時の話。1回生の夏だったかな。洗濯物を干しっぱなしにしたまま大学に行ったら、昼からポツポツと雨が降り始めて、夕方には土砂降りになってた。洗濯し直しかよ、めんどくせえなと思いつつ帰宅すると、ベランダに干していた洗濯物がない。えと思って固まったんだが、部屋をよくよく見ると、干していたはずの洗濯物がきれいに畳まれて置いてあった。意味不明な出来事に混乱しつつも、変質者か空き巣の類なのかとも思い警察に通報した。しかし結局、盗まれたものもなければ誰かが侵入した形跡もなく、勘違いということで片付けられた。それを皮切りに、溜め込んでしまった洗い物がいつの間にか洗って食器乾燥機にかけられていたり、風呂桶が妙にきれいになってたりと、俺が不在の間に誰かが家事をしてるとしか思えない事象が何度もあった。自称霊感持ちの友人を連れてきても何も感じないと言うし、簡単な監視カメラを仕掛けてみた時は全然起きなかった。諦めて監視カメラを外した途端再発しだしたけど、で、まあ害があるわけでもなし、そのうち救命することも諦めて、便利そうだし悪くもないかななんて思ってたんだが、不思議なことにこれが放っておいてもやってくれるだろうみたいに考えてるときは起きなかったんだよね。大学やバイトで忙しくてうっかり忘れたり、なかなか手をつけられないときにしか起きなかった。結局4年間その部屋で暮らしたけど、例も見なかったし、家事以外に何かあったりもしなかった。就職して引っ越してからは一度も起きてないし、俺じゃなく部屋に何かあったのかな。例だとしても悪いものじゃなかったんだろうな。実はストーカーの仕業だったってオチだったら嫌だけどな。以上、親切な部屋っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み704、屋根裏に誰かいるっていうビデオがあったようなと。なんか実際のニュースかなんかでもありましたよね、屋根裏にずっとなんか住んでたやつがいたみたいなやつ、うん、で、705、それはあれか、ストーカーって書いてあるんですけど、まあ、最後に出ましたね、こっちの方でもね、親切すぎるけど、うん、でも放っておいてもいいのかなと思ったらやらないっていう、本当に困った時だけ助けてくれるっていう、うん、で、次、第2702話目で、おっさん事件っていう題名の話。引っ越す前の家の話なんだけど、一人暮らしなんだけど、夜中にロフトで寝てたらガッシャーンっていうすごい音。 何かと思って下覗いたら本棚の奥の方にしまってある貯金箱が下に落ちてたり、家の前で人の足音が止まったりするってのはしょっちゅうあったんだ。気にしないでいたんだけど、6畳の部屋でゴロゴロしてるとき、ロフトに行くためにかかってるはしごから人が降りてくる音が聞こえたんだ。ギシギシって。怖くて動けなくてそのまま寝たふりしてたんだけど、ロフト降りてどんどん足音が近づいてきたんだ。思い切って音の方向を振り向いたら、40代くらいのおっさんが私の顔を覗き込んでた。全身真っ黒で顔も性別もわからないはずなのに、おっさんってのはわかる。びっくりして固まってたら、おっさん消えた。その後、犬を飼い始めたら、犬はずっとロフト見上げてるし、霊感強い友達は早く引っ越した方がいいって言うしで、いろいろ大変だった。結局引っ越したのはおっさん事件の半年後だけどね。何か嫌なことをされたとかはないけど、気味の悪い家だったなぁと。以上、おっさん事件っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス呼び706、後ろの人たちカルピスサワーおかわりいると飲み会じゃねえし。で、707いると、お前が書いてもしょうがない。で、708おっちゃんと、おっちゃんしか書いてないけどよくわかんないけど、はい、とりあえずおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、709、なんで黒いのにおっさんってわかったんだろう。ワンカップ大関とか持ってたのかなと。まあそれなら間違いねえと思うんですけど、ワンカップ大関は持ってないと思うんですけど、で、次、第2668話目、ばあちゃんちの鏡っていう題名の話。昔はよくばあちゃんちに泊まりに行ってたんだけど、ばあちゃん家には子供の俺にはでかすぎる姿見があったんだ。昔からオカルト話に怖がりながらも興味があった俺はその鏡が結構怖かったんだ。で、ある年にばあちゃん家行ったその日の夜にトイレ行きたくなって夜起きたんだ。トイレ行くには鏡を通るんだけど、その鏡を通った時俺の姿が映ってなかったんだよ。あれってなって立ち尽くしてたら、鏡の中だけブラックアウトして、気づいたら自分家の景色が映ってて、周り見たらやっぱり自分の家だった。日付確認したらばあちゃん家行く日の前日だったんだけど、何だったんだろう。以上、ばあちゃん家の鏡っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み710、おっちゃんのカルピスサワーを飲ませるんやと。意味わかんないわ。ああ、どういう意味だっていう話ですよ。やばいやばいやばい、よいしょっと。はい。で、次。第2629話目、揺れるタンスっていう題名の話。5歳の時の話。私の家は平屋で古いです。寝る部屋は暗くて親と一緒じゃないと痛くない部屋でした。隣の部屋も同じです。隣の部屋には大きなタンスがあり、上はガラスの引き戸で、日本人形やくたっとなった人形やらいろんな人形が入っているタンスでした。とても重くて子供がよじ登っても大丈夫なものです。夕方、母が布団を敷きにその部屋に行ったので、お手伝いをしに兄と行きました。シーツを敷いたりするのが楽しくて兄と遊びながら手伝っていたのですが、喧嘩になって私は泣いてしまいました。お母さんが助けてくれると思ったのですが、構ってられないようで布団敷きを兄と続行中。泣いてると 邪魔と兄に引きながら蹴られたりするので、泣きながらお尻をずって下がっていきます。面白くない私はそのまま隣の部屋でお母さんを見ながらギャン泣きしました。お母さんに来てほしかったのを覚えています。襖を全開にしたままなので兄と母がよく見えますが、向こうは無視。うるさすぎて兄に戸を閉められました。タンスの前で負けじとうわーんと泣くと、カタカタカタカタカタカタと音がしました。ビクッとして地震かと上を見ると、人形のガラス戸から音がしていました。そのまま見ているとカタカタカタカタと音が止みました。地震じゃないし、もう止まったからもう大丈夫と思ってまた泣きました。力を込めてお母さんうわーんとわめくと、隣のタンスがガタガタガタガタガタガタガタッと、今にも倒れんばかりにタンスが前後に揺れ潰されるんじゃないかと思いました。泣くのをやめじーっと見ていましたが、揺れが止まらず怖くなったので母の元に逃げました。タンスが揺れた、タンスがすごい揺れたと母に訴えましたが、そうなの、気のせいでしょ、地震かもねと相手にされず、兄には寝ぼけてんの、夢でしょとか言われ小疲れ、しつこく言うとうるさいから人形が怒ったんだと言われ納得してしまいました。以上、揺れるタンスっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ711、俺たちゆとり世代は嫁入りに兄弟とかキリダンス持って行かされなくて楽ではあるなと。なんか昔はね、キリダンスとかそういうのありましたけど、今はね。で712、小崎先生の仕事部屋って一言で言うとどんな感じと。どんな感じ、一部署って感じ、会社のうちの会社の一部署みたいな感じですね、あんま変わんない、配置はちょっと違うけど、そうね、ちょっと思ってたのと違うけど、でもまあやっぱりまあそうだね、確かにまあこういう風な仕事するにも同じような流れでやるからそういう配置になるのかなっていう感じですかね。で713、おちゃん子供の頃自分の家でオカルト的に怖いものってあった？と。オカルト的に怖いもの、自分の家で怖いもの、怖いもの、うちも家結構古いから柳りはするけど、でもそんなバキバキするわけでもないしな。でそれ怖いと思ってなかったしな。で714、放送聞けないんだけどももう終わってたりするんと。やってますけどね、このレスの感じからわかると思うんですけど。で、715、カサカサカサカサと、なんか音しますかね、カサカサ音。で716、おちゃん先生と付き合ってんのと。ないんですけどこれあれ言ってもいいんですか、これ。いや違う、何よって、違う、そういうことじゃなくて、いや違う、そういうことそういうことじゃなくて、いや先生、いや小崎さんはもう結婚されてますからね。ええ、
ダメ、イサムダメです。
で717、おっちゃんパシフィックリム見た？あ、俺見てないっすわ。てか普通の会で718、小崎先生の部屋ってお部屋なんですか？とどういうことなんだよてかそうすると何、うちの会社も汚いってことになるんだけど。いやそんなことないっすよ。で719、おっちゃんは女には興味ないよって書いたんですけど、いやそれはないですよね。で720、子供の頃小学校2年生くらい、廊下の電気を消して立ってたら、緑のおじさんが出て、おじいさんが出てきたと。超怖かったわと。緑のおじいさん、 電気を消して立ってたらっていうのがよくわかんないですけど、廊下の電気を消して立ってたら緑のおじいさん出てきた。超怖かったわっていうか怖すぎだわそれ。で721人妻とと、あちなみにこれ普通にもう現場ですからね、他の方もいますよ、一対一でいるわけじゃないんで、で722、あー行っちゃった、サム首だなと。サムって、サムじゃねえし、あーサムじゃねえしね、イサムも全然本名じゃないからね、あーサム言われた。あーで、あーサムでもいいかもしれないけど、あだ名のあだ名ってでかいけどね、結構ね。でこれ時間的にどうなんだろう、もうそろそろですかね、これどうしたらいいんですかね、そろそろ、はい、じゃあですね、やけどの治療いきましょうね、最後ね、今日最後いきます。やけどの治療という題名の話です。これはエニグマじゃないです。怖い話まとめブログにあるやつです。やけどの治療という題名の話です。いきます、今日最後です。昭和の初め頃、夕張のボタ山でのお話。開拓民として本州から渡ってきていた炭鉱夫 A さんは爆発事故に見舞われた。一命は取り留めたものの、全身やけどの重体だった。昔のこととて、ろくな治療も施されず、全身包帯に包まれて女房の待つ飯場の一部屋に担ぎ込まれた。付き添っていた医者は、大怪我だが今夜を乗り切れば命は助かるだろう、何かあれば呼びに来なさい。自宅の場所を教えて引き上げて行ってしまった。その真夜中、ろうそく一本の薄明かりのもと、枕元で一人看病していた女房がふと気がつくと、玄関に誰かの気配がする。女房が出てみると大勢の人間が立っている。彼らの言うには、自分たちは A さんと一緒に働いている仲間である、今日は大変な災難に遭われてお気の毒です、すぐにでも見舞いに行きたかったのだが、あいにく我々も作業を中断するわけにいかず、こんな非常識な時間になってしまった、どうか我々にも A さんの看病の手伝いをさせてほしいとのこと。女房は一人で心細かったところへのこの温かい申し出に感動し、部屋に入りきれないほどの仲間たちを迎え入れた。それぞれ一人ずつ A さんに話しかけ、励ましては部屋の中に座って女房にも優しい言葉をかけてくれる。女房はすっかり安心してしまった。その中の一人が、自分は医術の心得がある、診察してやろうと申し出た。見ればボタ山で働いているとは思えない立派な紳士だった。誰かの知人なのだろうか。彼は、これはひどい火傷だが、私は幸い火傷の治療法に長じている、今夜のうちに術を施せば A さんはすぐ治ると言った。女房に嫌おうが言えるはずもない。やがて紳士による治療が薄暗がりの中で始まった。治療は荒っぽいものだった。紳士は、やけどには焼け焦げた皮膚を取り除いてやるのが一番の治療法だと説明し、 A さんの体を包んでいる包帯を取り除けると、やがて A さんの皮膚を無造作に剥ぎ取り始めた。炭鉱夫仲間でも屈強な体つきで知られた A さんもこれはたまらない。 A さんはあまりの苦痛に絶叫し、いっそ殺してくれと泣き叫んだ。女房はおろおろする以外何もできない。あまりの凄まじさに自分も耳を塞いで泣き叫び始めた。紳士は、ここが辛抱じゃすぐ楽にしてやると声をかけながら、眉一つ動かさず作業を続ける。どれぐらい時間が経ったか、 いつしか A さんの絶叫は収まっており、静寂が戻っている。紳士は女房に心配はかけたが、もう大丈夫、すぐに元気になるよと声をかけ席を立った。女房は何度も何度も頭を下げながら表まで紳士を見送った。遠い空がうっすら明るくなっている。もうすぐ夜明けだ。部屋に戻ると、さっきまで狭い部屋から溢れ出るほど大勢いた見物客が一人も、大勢いた見舞い客が一人もいなくなっている。女房は不思議に思うより不快に感じた。帰るのだったら一言くらい挨拶してくれてもいいじゃないか。疲れ切った女房は A さんの枕元に腰を下ろし、少し休もうと思ったが、A さんの顔色を見て驚愕した。夜明けの日差しの中で見る A さんの顔色、それはまるで老のようだった。女房は A さんに取りすがって再び号泣するしかなかった。騒ぎを聞きつけた隣人に連れてこられた医者は A さんを見るなり女房を怒鳴りつけた。誰が患者をいじった？ A さんを包む包帯の巻き方は明らかに素人のものだった。包帯を取り除けた医者は A さんの体から目を背けた。無残に生皮を剥ぎ取られた遺体がそこにあった。あまりの奇怪な事件に警察が呼ばれ、半狂乱の女房から何とか事情を聞き出した。だがその夜現れた男たちも例の紳士も、牡丹山はおろか近隣の町村にも該当者はいなかったという。話を聞いたある人が、それは狐の仕業だろうと言ったそうだ。狐にとって人間のかさぶたや火傷跡は霊薬になるとされ、ある地方では火傷やかさぶたのあるものが山に入ると狐に騙されるという言い伝えがあるという。女房は目の悪い女で、日頃から泣き晴らしたようなまぶたの持ち主だったという。狐はそれにつけ込んだのだろうか。残念ながら女房がその後どうなったかまではこの伝記の最終者は伝えていない。以上、やけどの治療っていう題名の話でございました。で、最後レス読み。723、おっちゃん今いるその場所におっちゃんが生きた証を残すんだと。生きた証、もう 写真撮ったから大丈夫。ああ、ね、かさぶた、かさぶたの、かさぶた、かさぶたいいわ。で、724、おっちゃん何の仕事してんのと。まああんま普通の会社員。で、725、おっちゃんの恥ずかしい話をみんなで書き込もうぜと。意味わかんねえ。で、726、穴を拡張する仕事をしていますと。してません。で、727、おっちゃんおめでとうと。おめでとう、 ありがとう。で、728、お茶には安い学生アパート周辺の銭湯がおぬぬめだよと。若い男の子いっぱいだよと。いらない。で、729、最後の話、出遅れた、久々の生おっちゃんだったのにと。まあ、最後ですね。で、730、昔お父さんのタバコが腕についていたけど二人とも気づかなくてやけどしたわと。ひょわひょわひょわって書いてるんですけど、これはもしや。で、731、これ最後の話としては気分が悪くなる話だと思うから、もう一話くらいしてもいいんじゃないと。いや、いいんじゃね、もう別に。あ、で、732、お邪魔しますと。あざす。でも終わっちゃうんですけども。で、733、539で小崎で、引く136、イサムで403で弱みと読めるから、マイナス計算すると2人のスキャンダルを暗示する暗号になってるんだけど、これはスクープしていいのと。いや、まあ全然関係ないんですけど。で、734、300人超えリスナ ー来ましたよ。ありがたい。で、735、お疲れ様弟子王と。今夜お楽しみですねって書いてあるんですけど、弟子王って書いてあるんですよ。アシスタントさんのこと言ってんのかな。はい、736、小崎さんの猫が見たいって書いてある。で、柔らかスピリッツの、アドレスが貼ってありますね。あ、このもう、まさに会いましたよ。 箱に入ってた、箱に、そう、まさに、うん、まあ、いないわけないんですけどね、それはね。で737、今いるその場所におっちゃんの生きた証ってことでマーキングとかって書いてあるけど別に犬じゃねえしなとりあえず、はい、あざっす。で、やけどの治療も終わったので、はい、もうそろそろ時間です。終わりにしましょう。ですね、多分録音はされてると思うんですけど、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは、自分が家に帰ってから N ドライブの方にアップします、のでちょっとお待ちくださいということでとりあえずそんな感じですね。まあ、ちょっと時間はかかりますけど、まあ今日中に普通にアップすると思います。というわけでですね、レス読み、739、イサムさんお疲れ様、引き続きトーン張り頑張ってくださいと。いや俺やらないですてかできねえけど、でもちょっとどんな感じかはちょっと 見ましたよ、見せてもらいました。で、はい、そんな感じで、じゃあ終わりにしましょう。ちょっと、まあ、1時間半ぐらいかで315人ぐらいですかね。とりあえずあざした。というわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。今日は別に BGM をパソコンでかけてないのでそのままブチッと切りたいと思います。はい、というわけであざした。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。お疲れ様です。バイバイ。